それでは続きまして本日の、聖書箇所をお読みしたいと思います。今朝はマルコの福音書12章の13節から17節になります。マルコの福音書、12章第3版の新約聖書ですと91ページ、第2版ですと84ページになります。マルコの福音書の12章ですから、13節から17節までお読みしたいと思います。さて彼らはイエスに何かを言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来て言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカエザルのですと言った。するとイエスは言われた。カエザルのものはカエザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。それでは、今朝のメッセージのタイトルはカイザルへの税金と題して、渡る牧師からメッセージをいただきます。
そしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、講壇に立つのに全くふさわしくないものですけれども、今神様がこのものを清めてくださって、今日あなたを礼拝しに集まられたこのお一人お一人の心に、聖霊なる神様ご自身が御言葉を語りかけてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。イエス様がですね、十字架にかかられる前の最後の1週間エルサレムで過ごした内容を少しずつ追ってきています。今日の聖書の箇所はイエス様にですね、自分たちのこの罪を糾弾された祭司長、律法学者、長老たち、当時のイスラエルのですね、権威者ですね、宗教的な指導者たちが、何とかして合法的に大義名分を持ってイエス様を捕らえて、何とか大義名分みんなが納得する形でイエス様を死刑にしたいと考えてですね、カイザルに立法、税金を納めることは立法にかなうのかどうかという質問を投げかける、パリサイ人とヘロデ党の者たちを送ってそのような質問を投げかけるということが記されています。 それは聖書に書かれている通り、イエス様を、まあ、罠に陥るための、まあ、彼らのよく考えられた、まあ、策略であったわけです。今日もここから大きく3つのことをご一緒に覚えたいと思います。もう一度ご一緒に13節と14節それぞれの聖書で結構ですので声に出してお読みしたいと思います。3、はい。さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとして、パリサイ人とヘロデ党の者の数人をイエスのところへ送った。彼らはイエスのところに来ていった。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないのでしょうか。当時のイスラエルはですね、ローマ帝国という国に支配されていました。そこでユダヤの人たちは皆ですね、成人するとローマ帝国に税金を毎年払わなくてはならないことになっていました。ユダヤでは男性は14歳から、女性は12歳から成人扱いとなるわけです。そして65歳までこの、まあ、年金みたいですけども税金を払い続けなくてはならない、そういう状況にありました。紀元前6世紀の頃からそのような状況が始まっているので、もう600年そのような状況が続いていたということですね。時にはこのローマへの税金に対する反乱も実際に起こったようです。税金というのはローマの支配に対する服従の印としてユダヤ人にとっては、まあ、嫌われていたシンボルだったんですね。ユダヤの人たちはローマの支配から解放してくれる救い主を待ち望んでいました。ですからここでイエス様がカイザルに税金を納めることをいいよ納めなさいともし言ったとするならばですね、なんだイエス様は救い主じゃなかったんだということになってですね、民衆の支持を一気に失ってしまうということになります。一方でイエス様がローマのその税金、カイザルへの税金を納めちゃいけないと言ったとしたら、そうすると今度はそれでローマ帝国にイエス様は反逆したんだということで反逆罪として訴えることができるようになるわけです。つまりここで彼らが考え知恵を絞ったこの質問は、イエス様がイエスのそのどちらを答えてもイエス様が窮地に陥るための、まあ、質問であったわけです。賢いですね。カイザルというのはローマ帝国の皇帝の称号のことですね。この当時のローマ皇帝の名前はテベリウスという人でした。また宰相たちによって使わされたこのパリサイ人というのは、何度もマルコの福音書出てきましたけども、律法の教師ですね、厳格にモーセの律法を守るその教師であったわけです。ですからパリサイ人たちは基本的にはローマに税金を納めることについては反対の立場だったわけですね。納めるべきでないと思って、まあ、苦々しく思って仕方なく税金を納めていたグループです。一方でヘロデ党のものというのはヘロデ王朝の再興を目指し、それをローマの後押しによって実現しようとしていたグループなんですね。政治的にローマの後押しを通してヘロデ大王のこの勢力が強まることを目指していたわけです。ですからこのヘロデ党の者たちというのはローマの税金というのは賛成の立場にあったわけです。 この本来なら立場の違うカイザルに税金を納めることについて立場の意見の違う2つがイエス様を倒す、イエス様を罠に陥れるという共通の目的のために手を組んでイエス様に挑戦しているというのが今日の聖書の箇所の構図になっています。さて今日ここで聖書が教えている第一のことについてお話ししたいと思います。パリサイ人たちは14節で次のように語っています。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ここで皆さんにお聞きします。このパリサイ人たちのイエス様に対する言葉、これは正しいでしょうか、それとも間違っているでしょうか。よく聖書を見てみてください。今私が読んだところですね。このあなたが真実な方で誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです、という彼らのイエス様の評価ですね。これは合ってるでしょうか、間違っているでしょうか。答えは正解ですね。合ってるんですね。イエス様は間違いなく真実な方です。これは聖書全体が教えていることですね。誰をもはばからないというのは人に取り入ろうとしないということです。イエス様は誰にも取り入ろうとはしませんでした。人の顔色を見ずというのは相手によって言う内容を変えてしまうということですね。イエス様はどんな相手であれ真理を語る方ですね。そして真理に基づいて神の道を教える、これがイエス様ですね。真理に基づいてとはすなわち人からの教えではなく神からの教えを教えているということです。ここで4つのことをパリサイ人、ヘロデ党の者たちは言っていますけども、すべて合っているんです。今日ここで聖書が私たちに教えていることは、彼らはイエス様について正しく理解していたんだということです。よろしいですか。彼らは別に間違ったことを言っていたわけではないということです。イエス様がどんな方であるのかということをよく知っていた人たちだったということですね。ですがここでもう一つお聞きします。このパリサイ人、またヘロデ党の人たちは救われていたんでしょうか。イエス様のことを正しく理解はしていたかもしれないですけども、彼らはイエス様の救いに預かっていたでしょうか。預かっていないですね。彼らは正しい知識を持っていましたけども、それが彼らの救いには結びついていなかったということ、このことを今日最初に聖書から覚えたいと思います。どんなに正しい知識を持っていても全然救われていないということがあるんだということですね。どんなに聖書に精通していても、どんなにイエス様のことを正しく、イエス様はこういう方ですということを教理的にも100点の答えを言い当てることができても、全然その人はイエス様と関係がない、救われていないということがある、イエス様の十字架の許しを受けていないということがあり得るんだということ、そのことを今日の聖書からまず第一に覚えたいと思うんです。パリサイ人たちはイエス様について正しく知っていました。でも全く救われていなかったわけです。新約聖書にパウロという人が 出てきますけども、この人が次のように言っていますね。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロという人は新約聖書の半分ぐらいを書いた人ですね。ですから聖書の教義については誰よりもよく知っていた人ですね。歴史上どんな人よりもイエス様のことや十字架のことや救いのことについては詳しかったと言っていいでしょう。正確に知っていた人です。その彼でさえ自分の体を打ち叩いて従わせなければ失格者となってしまうと自分で自分を警告しているわけです。なおさら私たちは聖書の知識を知っているから大丈夫だではなくて、聖書の知識に生きることですね。知ったように信じて歩むことが求められているのです。今日最初に覚えたいことは、よく知っているから救われているわけではないということです。十分に神様についてよく正しく知っていても全く救われていないということがあるんだということですね。続けて15節と16節を皆さん声出してご一緒に読みしたいと思います。3、はい。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか。誰の命ですか。彼らはカイザルのですと言った。カイザルへの税金は認められるのかどうかというこの質問に対して、イエス様はデナリ銀貨を持ってくるようにと言います。デナリ銀貨というのはローマ帝国で使われていた通貨のことですね。ユダヤイスラエルで使われている通貨とは違って、ローマ帝国全体で使われていた、貨幣であります。このコインの表には皇帝の肖像が描かれ、そしてテベリウス、神アウグストスの息子という文字が刻まれていたそうです。テベリウス、神アウグストスの息子ですね。テベリウスは神であるということを表す表現ですね。17節もご一緒に。3、はい。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。カイザルのものはカイザルに、神のものは神に。非常に有名な言葉ですね。クリスチャンでなくてもこの言葉を聞いたことがあるという人は多いのではないでしょうか。ここからわかる第一のことは、イエス様はカイザルへの税金、すなわちローマ帝国への税金を認めたということであります。今日ここで聖書が教えていることは、イエス様はそのローマへの税金をお認めになったということです。言い換えるならば、ローマの支配を否定しなかったということですね。当時ローマの平和という言葉があったように、ローマ帝国のおかげでイスラエルの近辺には治安が保たれていたわけです。また世界の道はローマに通ずるという言葉もあるように、このローマ帝国によって道路が作られ、そして経済が流通していたわけです。いろんな意味でこのローマ帝国に支配されている屈辱はあったにせよ、恩恵を受けていたのもまた事実だったんですね。ですからイエス様はここで、国に恩恵を受けているならば当然その義務は果たさなくてはならないと教えているわけです。パリサイ人たちは税金を納めるべきかどうかというふうにね、聞くわけです。 それに対してイエス様は17節で返しなさいと答えるわけですね。納めるかどうかっていうのは本人の意思です。しかし返すかどうかっていうのは、返すという言葉でイエス様が答えたっていうことは、すなわち負債があるから返しなさいっていうことを前提として言っている表現ですね。イエス様はあなたの自由意志でどっちでもいいけども納めた方がいいよって言ったわけじゃなくて、返す義務があるからしなさいとここで教えられたわけです。またローマ人への手紙13章には次のように記されています。お開きになられる方はぜひ開いてみてください。新約聖書の310ページ第2版ですと284ページから5ページになります。ローマ13章の1節、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。これが聖書の答えであります。人は皆上に立つ権威に従うべきです。私たちは日本の国家に従わなくてはならないということです。なぜなら日本の国家を定めたのは神様であるからだということです。私たちは日本の法律に従わなくてはならないということです。なぜならそれは神によって定められたものだからです。私たちは、まあ、タイに住んでいますけど、日本に住んでいると仮定しての話ですが、日本の警察に従わなくてはならない。なぜならその警察を立てたのは神様だからです。交通違反を犯したら罰金を払わなくてはならないわけです。クリスチャンだから関係ないって言って払わないわけにいかないんです。神様は上に立つ権威に従えって言ってるんですね。私たちはクリスチャンだからといって裁判官の権威に従わなくて良いのではなくて、従わなくてはならないんです。それは裁判官を神様が認めているからですね。私たちは上に立つ権威に従わなくてはならない。カイザルのものをカイザルに返しなさいというのはそういうことですね。7節にこうあります。あなた方誰にでも義務を果たしなさい。貢ぎを納めなければならない人には貢ぎを納め、税を納めなければならない人には税を納め、恐れなければならない人を恐れ、敬わなければならない人を敬いなさい。学校の生徒であれば学校の教師を敬うということ、教師の権威の下に従うということですね。これが聖書の第一の答えです。カイザルのものはカイザルに返しなさい。イエス様はローマ帝国に反逆しなさいとはおっしゃられなかったということです。むしろ積極的に従うことをここで命じているわけです。しかしそれだけではないわけですね。カイザルのものはカイザルに、そして神のものは神にとイエス様は言われているわけです。カイザルのものはカイザルに返し、神のものは神に返すとは一体どういうことでしょうか。ここに私たちクリスチャンのアイデンティティが描かれています。私たちはイエス様を信じてクリスチャンになりました。クリスチャンというのはイエス様によって罪を許された人ですね。そして神の子供とされた人です。つまりパウロが言っているように、その国籍はどこにあるんですか。はい、天国ですね。私たちの国籍は天にあり、ね、フィリピ書に書かれていますように、私たちはすでに神の国の民とされているわけです。これがクリスチャンのアイデンティティですね。一つです。私たちはすでにこの世のものではなくて神の民とされているわけです。神の国の市民となっているわけですね。しかし それだけではないということです。私たちは神の民であると同時にこの世の民でもあるんだということ、そのことをこのカエザルにはカエザルに、神のものは神にということは教えています。私たちは神の民としてこの世に生きる存在なんだということです。これは私たちよく分かりやすいんではないかと思います。私たちは国籍は日本にありますね。でも私たちが実際に住んでいるのはタイですね。つまり私たちはタイの国にあって日本人として生きているわけです。これがここでイエス様が言おうとしていることによく似ています。私たちはクリスチャンは神の民としてこの世で生きるということです。ですから立法に従う、その国の憲法に従う、タイの国の交通ルールに従う、タイの国のあらゆるルールに従うのは日本人として従っているわけです。同じように私たちがこの世に上に立つ権威に、カエザルに従うのはクリスチャンとして神の民として従うわけです。その世の民としてではなくて、神の民として、寄留者として、旅人としてそこで仕えていくわけです。ですから先ほど見たローマ書13章にあったように、神の立てた権威を認めることを聖書は教えています。私たちは日本人だからといってタイのルールなんだ知らないなんと言うことはできませんね。同じように私たちは神の民としてこの世で生きる限りはこの世のルールに従うべきなんです。これがカイザルのものはカイザルにということです。しかし同時に、もし上に立つ権威が神様に反するような場合は断固としてこれを拒むようにということもまた聖書は教えているわけです。なぜか私たちは神の民だからです。この世にあって神の民として生きるからです。私たち日本人が、日本の政府がもう日本に帰ってきなさいと、タイに行っちゃいけないって言ったら、私たちはタイの国にいることはできないわけですよね。強制的に帰らざるを得ないわけです。同じように私たちが最終的に権威を持っているのは神の国であるということです。この世ではないということですね。私たちは世にあって神の民として生きるゆえに、この世に仕え、そしてこの世が神を反するようなことを迫ってくるような時には、それに戦う必要があるわけです。使徒の働きの5章27節から29節には次のようにあります。彼らは人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何ということだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。彼らは大祭司から尋問を受けた時に、人に従うより神に従うべきですと迫害を恐れずに答えたわけです。これもまた聖書の真理であり、今日私たちに語られているメッセージですね。カイザルのものはカイザルに、すなわち上に立つ権威に従うべきですというのが聖書の一方の真理であり、もう一方は人に従うより神に従うべきですと聖書は教えているということです。すなわち私たちは神の民としてこの世で生きようと聖書は命じているということです。私たちのアイデンティティは神の民であるということです。神の民として世で生きるというこの二重性の中で生きているということですね。そのことをぜひ覚えていただければと思います。聖書にはこのような例がいくつも出てきます。 エステル記の4章15節16節、有名な聖書の箇所ですけども、次のように言います。エステルはモルデカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日3晩食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。なぜエステルは王の法令に背いてまで王様のところに行こうと決断したんでしょうか。なぜ死を顧みずに王の法令に背いても王のところに行ったんでしょうか。彼女が神の民だったからです。神の民として生きることを選んだからですよね。王の法令が、ごめんなさい、王が決めたことがユダヤ人の大虐殺という神の御心に反することを行うとき、神の民はそれに対してノーというわけです。これが神のものは神に返すという生き方です。もう一箇所だけ例を挙げますと、ダニエル書の3章16節ですね、から17節18節ですね。ダニエル書の3章、シャデラク、ミサク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。彼らはこのことを決断して火の中に入れられていくわけです。なぜ彼らは王の命令に従わなかったのか。それは神に反することをこの世の上に立つ権威が求めてきたからですね。警察や国家や裁判所や国が立てたこの権威、これは私たちが生きていく上で守っていかなくてはならない、私たちが秩序を持って歩んでいくために神様が必要とされておかれた権威です。いいですか。ですから私たちはこれに従う、積極的に従っていかなくてはならないということです。私たちは積極的に選挙に出てですね、タイに言うと難しいですけども、選挙に出て、そしてこの国の日本の政治を私たちは主権者として判断していかなければならないわけです。積極的にその神様が定めた秩序に従っていかなくてはならないわけです。しかし一方で、その権威、上が定めた、神様が定めた上に立つ権威が、神様がここまでですよと言われた枠を超えてですね、神様の領域まで足を踏み込んで天皇を神だとして拝めと言ってきた場合ですね、このようにこのネブカデネザル王を神として拝むと言ってきた場合には、それに対しては拒まなくてはならないということです。私たちの軸足は神の国の民として置くべきであるということですね。これがカイザルのものはカイザルに、神のものは神にと言われたイエス様の真理であります。あなたはどうでしょうか。世にあって神の民として生きているでしょうか。ヨハネの16章の33節にこうありますね。あなた方は世にあっては観難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世にあったのです。イエス様の言葉ですね。私たちは世にあって聖書の価値観で生きるのは非常に困難を伴います。この世の価値観と聖書の価値観は全く違うことが多いからです。悪いことをしたら警察が来て捕まえてくれる、これは聖書の価値観と同じですね。 2人の人が争っていれば、その中立的な立場のある裁判所がこの2人の争いを収める、これも聖書的な価値観です。みんなが話し合って一つのことを決めていく国会っていうルール、国際連盟っていうルール、これも神様が定めた聖書的なルールかもしれない。しかし私たちが日常生活で歩む中においては、往々にして聖書の価値観と世の価値観というのは違うわけですね。そこには必ず困難があります。私たちはどうでしょうか。神の民としてこの世で生きているでしょうか。この世と絶縁してですね、修道院の中に引きこもるような生き方を聖書は教えていません。この世にあって神の民として生きていくこと、また時には死ぬことを聖書は教えているわけです。私たちは神の国とその義とをまず第一に求めなくてはならないわけです。これがクリスチャンであります。このことをよく知っているのがクリスチャンではないということです。このように生きているのがクリスチャンだということですね。パリサイ人、ヘロデ党の者たちもそんなことはよく知っていたわけです。主よ主よというものが救われているのではなくて、父の御心を行う者が救われているんだとイエスも言われたように、私たちはこのカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返して生きていく生き方を今日聖書は私たちに求めています。最後にもう一つだけお伝えして終わります。15節もう一度声に出してお読みしたいと思います。12章の15節3、はい、イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。このここ最近ですね、私は毎回同じことを説教で話しているかなとも思いますが、今日も私はこの聖書の言葉が、まあ、印象に残ったわけです。皆さんちょっと考えてみてください。イエス様はなぜここで彼らの偽装を見抜いていたのに、この彼らに応じられたのかということであります。私は不思議に思うんですね。イエス様は無視してよかったんじゃないかと思うんです。彼らは 100% 真理を求めて聞いていたわけではないということですね。これっぽっちも彼らは絶えざる税金を納めるかどうかということを求めてなかったわけですね。彼らはそれぞれ自分にもう答えがあったわけです、ね、彼らは本当に聞きたいと思って聞いていたわけじゃなくて、何とかしてイエス様を捕らえて殺そうとするために罠としてこれを聞いていた。そして聖書はイエス様がその偽装を見抜いていたということをはっきりと書いています。つまりイエス様はよく分かった上で彼らに答えたんです。それはなぜかということです。この言葉私何回もここで言っているかもしれませんし、もう聞き飽きたと言われてしまうかもしれませんが、私はここに神様の愛を感じるわけです。今日の聖書の箇所から最後に皆さんにお伝えしたいこと、それはイエス様の愛であります。その愛とはイエス様に従おうとする者に対する愛ではないということですね。聖書が教えている愛はそうではないということです。この人に言えばイエス様を救い主として信じてくれる、その可能性が少しでもあるからイエス様は答えようとしたわけではないということです。 100% イエス様を殺そう、イエス様を迫害しよう、イエス様を呪おうとしていた人たちに対してイエス様が答えられたということです。応じられたということです。イエス様だったらその場でですね、もうお前たちダメだっつって滅ぼすこともできるわけです。あるいはもうコテンパンに立ち直れないほど口で攻撃することだってできたでしょう。みんなが群衆の前で恥じらせるほどにコテンパンに論破することもできたでしょう。あるいはここで答えずに 逃げ去ることもできたと思います。しかしそうされなかったのはなぜか、このパリサイ人たちを愛していたからです。神の愛というのは、私たちが神様にふさわしいから愛してくださる愛ではないということです。私たちが神に敵対しているのに関わらず愛してくださる愛だということです。最後にローマ人への手紙の5章6節から8節をお読みして終わります。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。イエス様はこのパリサイ人、ヘロデ党の者たち、ひいては祭司長、律法学者たちのために十字架にかかって死んでくださったということです。ここに神の愛があるわけです。私たちもそうですね。私たちはイエス様を信じよう、イエス様に従おう、神の言葉に従って聖書的な生き方をしようと思っていたから救われたわけではないということです。悔い改めなんか絶対にしたくないと思っていたような私たち、神様から背を向けて神の言葉になんか絶対に従いたくない、あんな宗教は偽物だと思っていた私たちに対して、神様は愛を注いでくださったんだということです。言い換えるならば、イエス様というお方は決して私たちをお見捨てにはならない方だということ、この祭司長、律法学者、またパリサイ人たちをお見捨てにならなかったように、神様は私たちがどんなに神様から遠ざかり、どんなに神の前に不忠実で裏切り、神様から遠く離れて背を向けて歩んでいようとも、神様は私たちを見捨てにはならない方だということ、今日の聖書の箇所からもう一度覚えたいと思います。一言お祈りをいたします。天のお父様、全くふさわしくないものが講談から御言葉を語らせていただきました。主よ、どうぞ許してください、憐れんでください。今ここに集われたお一人お一人がどうかイエス様の愛を知ることができるように、あなたが導いてください。そして世の国、民としてではなく神の民として、世にあって歩むものとならしめてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。